舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けいたします。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市消防本部より臼井陽一さん、小谷太郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですねお二人にお越しいただきまして、まず最初に山火事予防運動についてお伺いしたいと思います。はい、こちらどういった運動なんでしょうか。
はい、山火事予防運動は冬から春にかけて山では枯れ葉や枯れ草が多くなることに加えて、これから暖かくなるにつれハイキングで山に入る機会や農作業をする機会が増え、山火事の発生する危険が高い時期となることから、あなたです森を火事から守るのはを統一標語に、市民の皆様に山火事予防への意識を高めてもらうことを目的として行っている運動となります。
はい、ありがとうございます。ということで今ね統一標語も入れていただきましたけれども、今年度はあなたです森を火事から守るのはというのを統一標語に山火事運動が実施されるということなんですね。これもう始まってるんでしょうか。
はい、まだ始まっていなくて、期間は3月21日から4月20日までの1ヶ月間実施することとなっておりまして、今週の土曜日から始まります。
今週の日曜日ですかね、21日。
あ、日曜日ですね、失礼しました。はい、日曜日ですね、失礼しました。
はい、はい、いえいえ、あさってから始まるということで、はい、3月21日日曜日から4月20日火曜日まで1ヶ月間開催になると、実施されるということですね。はい、山火事予防運動、ちょうどやっぱりこの時期多いということでね、枯れ葉も多いですし、また空気も乾燥しているので火が広がりやすいというような気候ということで、皆さんには十分ご注意いただきたいということで、啓発を行っていらっしゃるということなんですね。はい、はい、どのようなことをされてますか。
はい、山火事予防運動中の主な取り組みといたしましては、はい、防火工法、そして消防訓練を行っております。
はい、防火工法から具体的にお聞かせいただけますか。
はい、登山などで山に入る機会が増えますので、青葉山の登山口や京楽公園などに山火事予防の看板を設置するほか、各消防署にポスターや防火看板を設置したり、あとは消防車両等の放送設備のついた車で市内を回り防火工法を行っております。
なるほど、ね、今登山される方も多い季節ということで、山の登山口に看板を設置したりですとか、ポスターやその、車両でお伝えをされているということなんですね。
はい、
はい、そして消防訓練、こちらはどんなことをなさっているんでしょうか。
はい、山火事が起こってしまった際に素早く対応できるように、山火事用の消火機材などを使用して山火事を想定した訓練を実施しております。
はい、今ね山火事用 の、 その機材というふうにおっしゃったんですけれども、はい、こちら一般的な火災とはまた違うんでしょうか。
はい、山火事では、水利水等がありませんし、うん、また、山を登ることが想定されますので、重たい、消火器具などは使えません。うん、そこで、水の入った袋をリュックのようなものとして、背負ってですね、袋の下から伸びているホースの先端から水を出すジェットシューターという消火器具や、小型ポンプや軽可搬ポンプという、手で持ち運べる、ポンプを使用して消火を行うこととなります。
そういった訓練をされているということなんですね。
はい、
こう山で登るだけでも大変なのに、重たい機材を持ってまた登るっていうのも非常に体力がいりそうですよね。
そうですね、山火事では体力の消耗も激しいので、あまり先に進んでしまったりせずですね、落ち着いた行動が求められます。
なるほど、そういったペース配分だったりも訓練のうちに入ってるんですね。
そうですね。
なるほど、さあそんな山火事なんですが、どういった発生状況になっていますか。
はい、全国における 令和元年中の林野火災の数は1391件となっておりまして、これは1日あたり3件以上の火災が発生していることとなりまして、こうした林野火災によって死者が12名発生しております。主な原因として、一番多いのが焚き火、2番目に多いのが火入れとなっておりまして、その次にタバコ、放火の疑いとなっております。
はい、そういった原因も教えていただきましたけれども、1日3件あたりのペースで発生しているということで、これ決して少ない数字ではないですよね。
そうですね、
はい、はい、舞鶴でも発生してますか？
はい、舞鶴でも、幸いにもですね、現在のところ、山火事は舞鶴市内で発生しておりませんが、舞鶴市につきましても、全国でも一緒なんですけども、3月から5月にかけて、林野火災が多く発生する傾向にあります。今年になってから舞鶴市内では焚き火や火入れを原因とする火災がすでに3件も発生しております。また去年についても焚き火による火災が出火原因として最も多く、焚き火や火入れを原因とする火災が6件も発生しております。そしてそのうちの4件が、林野火災が多く発生する3月から5月の間に発生しております。
はい、まさに今の時期ということなんですね。舞鶴でも今年に入って3件発生しているということです。さあ、こんな山火事予防のポイント、どういったところにありますでしょうか？
はい、山火事予防のポイントは主に6つあります。まず1つが、枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では焚き火を行わない。そして2つ目が、焚き火などをするときは水バケツなどの消火準備をしっかりした上で行う。そして3つ目が、焚き火などをする場合は決してその場を離れず、使用後は完全に消火を行ってください。そして4つ目、風の強いとき、また乾燥時、乾燥注意報などが出ているときは焚き火や火入れをすると炎症する恐れが高くなるのでしないでください。そして5つ目、タバコは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てないでください、そして6つ目、これはお子さんによくあるかなと思うんですけども、火遊びは絶対しないでください、はい、以上が、山火事予防の、主な6つのポイントとなります。
はい、今ね、小谷さんから6つのポイントをご紹介いただきましたけれども、こういったことに気をつけて、この火事を発生させないように、みんな一人一人で予防していきたいなというふうに思います。それではここで1曲お届けしたいんですが、まずは臼井さんのリクエストをお伺いしましょう。
今年で10年の節目となりました東日本大震災の復興テーマソングである花は咲く、石川さゆりさんバージョンでお願いします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より臼井さん、小谷さんにお越しいただきまして、山火事予防運動についてお話をお伺いしております。お話の前半で小谷さんから、あさってから始まりますこの山火事予防運動についてお伺いいたしました。この運動は広く市民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とされて毎年実施されているというお話でしたね。はい、それではここからはちょっと具体的な数字をお伺いしたいなと思うんですけれども、大谷さん、
はい、
この全国の火災そして死者の状況を教えていただけますか？
はい、令和元年中の全国における火災件数は37,683件ありまして、これは1日に平均すると約103件もの火災が発生していることとなります。死者数は、そのうちで、1486人発生しておりまして、1日に平均して約4人の方が亡くなられています。その中でも特に65歳以上の高齢者の死者の割合は高く、住宅火災による死者数の全体の約 70% を占めています。 ちなみに全国の出火原因で一番多いのが、タバコで 9.5% で、2番目に多いのが焚き火で 7.8%、 3番目に多いのがコンロ火災で 7.7%。 このあと放火と放火の疑いが続くのですが、こちらを2つ合わせますと 12% となりまして、1位のタバコを超えますので、住宅火災においてはですね、住宅火災だけではなく全国の出火原因のうちで、放火による、危険というのも十分に考えないといけないということになります。
はい、ありがとうございます。ね、今ちょっとショッキングでしたけれども、1日あたり103件の火災が全国で発生しているということで、もしかしたら今日も今頃どこかで火災が発生しているかもしれないですね。はい、さあ、こういった全国の状況をお聞きしましたけれども、舞鶴市ではいかがでしょうか。
はい、舞鶴市内の令和2年中の火災件数は31件で、幸いにも火災による死者は、いらっしゃいませんでした。ちなみに舞鶴市の、令和2年中の出火原因の中で一番多かったのが、こちらも焚き火で5件で、2番目が、放火の疑いで3件で、放火の疑いと同じく3件タバコの火災もありまして、その次にマッチライター、これは合計して2件ありました。ちなみに住宅火災だけで見ますと、31件中10件が住宅火災となっておりまして、タバコ、マッチ、ライターの火災が、2件ありました。
はい、ありがとうございます。今のが舞鶴市の状況ということですね。はい、幸い死者は出ていないということなんですけれども、焚き火、放火、そしてタバコやマッチ、ライターですね。このどうでしょう、マッチやライターっていうのはタバコに火をつけるときに使う、あるいはお線香に火をつけるときに使う、そういったことが原因でしょうかね。
そうですね。はい、そういった、ライターやマッチによる火災が、2件発生しております。
はい、そしていずれもこういった、被害に遭われている方は高齢者の方が7割というふうにおっしゃってましたけれども、舞鶴市でも同じように高齢者の方が多いですか。
はい、そうですね。舞鶴市の火災による死者の状況は過去10年で11名いらっしゃるんですけども、すべてが高齢者となっております。
はあ、なるほど。今ね、高齢者の方、一人暮らしされている方もね、いらっしゃるかと思いますので、ご近所の見守りっていうのもこれ一つの防火対策になりそうですよね。
そうですね。
はい、そしてこういった火災、全国における火災における死者の発生原因、先ほどお伺いしましたけれども、これもやはり初期消火で結構防げたりするんでしょうか。
はい、初期消火は大変重要となっております。舞鶴市でも令和2年中、31件の火災が発生した中で、15件が消火器や水道水などによって、初期消火を行いまして、被害を抑えることができたという結果が出ております。やはりどんな火災でも初めは小さな火から始まりますので、火災の拡大を防ぐためには早期発見、初期消火が大変重要になります。また住宅用火災警報器を設置することで火災に早く気づくことができますので、初期消火がそれによって適切に行われるというケースも多くなってきています。
はい、ありがとうございます。このね、住宅用火災警報器なんですけれども、うちにもねついてるんですけど、この間なったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、ですっごいドキッとしたんですけど、その時普通に家族でみんなで家にいて、あの火が出てるわけではないっていうのが分かってたので、あの落ち着けたんですけれども、あのその日ちょうどね、こう唐揚げしてまして、それでこう煙がもくもくと上がって、その警報器が、まあ、反応したのかなっていうふうに思うんですけれども、あれ結構大きな音が出るのでね、びっくりしますよね。
そうですね。うん、あのどうしても煙によって感知する仕組みとなっておりますので、調理中に、発砲、音が鳴ってしまうこともあります。何度も何度もそういったことが続くようでしたら、住宅用火災警報器の位置を少しずらすとかっていうことで、それが改善される場合もあります。
ずらしてもいいんですか、場所。
そうですね、ずらしてもいいんですけども、うん、あまり端の方に寄せたりすることはできなくて、うん、ま そうですね、壁から60センチぐらい離した位置に設置していただければ問題ないと思います。
あ、そういう規定があるんですね。
はい、でまたエアコンからも、距離を取らないといけないので、そこら辺もわからない部分がありましたら、最寄りの消防署等にご相談いただければと思います。
ね、あまりにもこう頻繁になるようでしたらすごく心臓にも悪いので、もし少し話してもいい範囲内で場所を変えるということは可能ということですのでね、もしその規定とかがわからない場合は最寄りの消防職員さんにもご相談いただけるということですので、ぜひ私みたいなタイプの方はもしかしたらそういう場所を変えることで、びっくりする回数が減るかもしれないということですね。そして、まあ、揚げ物するときはちゃんと換気しましょうというお話ですね。はい、さあそんな風に、ね、初期消火の重要性も教えていただきましたけれども、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、先ほども申しました通り、令和2年中舞鶴市では火災が31件ありまして、例年に比べて大変多くの火災が発生しました。年間の火災件数が30件を超えるのは平成16年の34件以来16年ぶりとなりました。今年もすでに9件もの火災が発生しており、30件を超えた去年を上回るペースで火災が発生しています。舞鶴市消防本部としても火災を1件でも少なくするために防災行政無線などでさまざまな広報を行い、市民の皆様に注意喚起を行っているところではありますが、リスナーの皆様にも今一度ご自宅やお勤めの事業所の防火点検をしていただきまして、例えばタコ足配線などをしていないか、ストーブやコンロ周りに燃えやすいものがないかなどを確認していただき、住宅用火災警報器もしっかり動くのかどうか、ボタンや点検紐の方で確認していただきまして、電池とかが切れてて動かない場合は住宅用火災警報器の電池交換だけでなく本体丸ごと交換するような形でやっていただきたいと思います。今後も、皆様には、出火原因の、こういった焚火や、タバココンロなどの出火原因が今上がってきておりますので、そういったところに留意していただきながら火災予防に努めていただければと考えております。
はい、ありがとうございます。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より臼井さん、小谷さんにお越しいただいております。それでは臼井さん、お待たせいたしました。ここからは消防団員さんの募集についてお話をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、この消防団なんですけれども、今全国でどれくらい団員さんいらっしゃるんでしょうか。
はい、全国では市町村単位で組織されておりまして、約2200の消防団があります。
はい、
そして消防団員として約1万人の方にご活躍をされています。
はい、
その中で近年はですね、女性消防団員の数も増えてきまして、約2万2000人、また大学生、専門学生等を消防団員として採用しようという動きが広まっておりまして、約5500人の学生の方も活躍をしていただいております。
学生の方もいらっしゃるんですね。
はい、
はい、それでは舞鶴では団員さんはどれくらいいらっしゃいますでしょうか。
先ほど市町村単位で組織されていると説明させていただいたんですけども、舞鶴市は全国でも珍しく20の消防団があります。
はい、
その中で現在1016名の団員の方にご活躍をいただいておりまして、舞鶴市でも例外ではなく、平成26年から女性の方も入団していただくようになりまして、現在では3つの消防団に合計13名の女性団員が、また2つの消防団に2名の学生の方が入団していただいております。
はい、舞鶴でも女性の方、学生の方が活躍されているということなんですね。この消防団といいますと災害現場で活動されているんじゃないかなって思うんですが、女性や学生の方も同じように活動なさってるんですか。
主な活動としましては、広報であったり火災予防、また災害現場での広報支援などを担当していただいております。中には男性団員と一緒に放水訓練などをしていただいている女性団員の方もおられます。令和元年にはですね、市内の女性団員の中から結成したチームで横浜市で開催されました 全国女性消防操法大会に京都府代表として出場していただきましたし、また男性団員でも全国消防団員意見発表会に京都府代表として出ていただいたりしております。
はい、素晴らしいですね。さあ、この、ね、消防団員さんなんですけれども、なり手が少なくなってきているというふうにお伺いするんですけれども。
そうですね、減少の原因としましては人口の減少であったり、少子高齢化、また地元を離れて仕事をしているなど社会情勢などたくさんの要因があると思うんですけども、
はい
はい、年々人数が減っているのが現状です。
はい、これは舞鶴でも同じように減少傾向にあるんですか？
そうですね、舞鶴市でもここ10年で約200人減少しておりまして、昨年度団員の実情に合わせて以前1380人であった団員定数を1100人に見直したところでございます。
はい、ということでね、舞鶴市ではこの消防団員さんをどのように確保されているんでしょうか？
地元の消防団による地元での声かけや、あとポスターの掲示、またシートしましてはホームページや広報舞鶴などでの PR を実施していますが、なかなか新入団員の確保がままならない現状です。そこで団員、退団される方を一人でもなくすように、団員の方が長期出張であったり、また介護育児などでなかなか団活動ができないというような時にですね、団員を活動できないから辞めるのではなくて、一度休団ということを取らせていただいて、また、そのような状況が改善されればまた団員として帰ってきてもらえるように休団制度を、導入したりしております。また京都府と連携しまして、消防団員とその家族の方を応援するということで、消防団応援の店への加盟店の募集などに取り組んでいます。
はい、ありがとうございます。でこの消防団員さんっていうのは消防職員さんとは違って、普段それぞれ別々にお仕事をなさっていて、まあ、いざという時にこう地域のために活動されている方ということですもんね。
そうです、皆さんそれぞれお仕事をお持ちの方に、入団いただいて、災害やまた平常時でも防災のために取り組んでいただいております。
はい、なのでそれぞれお仕事だったりご家庭のご事情もおありでしょうから、ね、いろいろ忙しくてちょっと活動できないんだという方もね、中にはいらっしゃるかと思うんですが、こういった休団制度も昨年導入されて、ますます活動しやすい体制を整えていらっしゃるということなんですね。
はい、
そしてこの消防団応援の店というのもね、以前もご紹介いただいたことがありましたけれども、そのなんかカードがあるんでしたっけ、それを提示すると、アプリでしたっけ、
LINE アプリでですね、団員の方には登録いただいたら ID が発行されますので、
はい、
顔写真付きのアプリを、お店の方に登録していただいているお店の方にお見せしていただけると、お店独自のサービスが提供していただけるという仕組みになってます。
はい、なのでね、そのいろんなサービスを提供してくださるお店、例えばその飲食店だったらそのアプリ見せていただいたらワンドリンクサービスですよとか、
そうですね、はい、
独自のそのサービスっていうのをしてくださるお店も募集されているということなんですね。はい、はい、こちらの登録数は今どれくらいあるんでしょうか？
なかなか伸び悩んでいるのが現状でございまして、まだ舞鶴市では店舗数19店舗の登録にとどまっております。ぜひこのラジオを聞いていただいている店舗経営者の方、またお知り合いにそういったお店がありましたら、ぜひ加盟していただけるように募集をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。このお店の登録はどのようにすればいいでしょうか？
ウェブ上でですね、消しサポート検索をしていただきますと、京都府消防団応援の店というポータルサイトがございますので、こちらからお店の登録申請をお願いしたいと思います。
はい、では KC サポートひらがなで入力していただきまして、そこのポータルサイトからお店の登録申請をお願いしたいと思います。さあ、この、ね、サービスの提供方法なんですけれども、そしたらこれお店に行ってそれを見せればいいんですか、アプリを？
そうですね、登録をしていただいたお店には京都府の方から、登録店であることを提示するためのステッカーであったり、小さいのぼりなんかも送られてきますので、それをお店の、よく見えるところに掲示していただいて、またLINE のアプリ上でですね、お店を検索できますので、ぜひご利用されるときに検索していただいて、サービスを受けていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひねこちらも募集されてますのでご協力を舞鶴市内の事業者の皆様にお願いしたいと思います。さあ臼井さんからも最後にお伝えしたいこと他にもありますか？
そうですね、大変舞鶴市でも消防団の新入団の確保が苦しい状況です。ぜひ皆さん、お力添えをいただきたいと思いますのでぜひ入団の方をよろしくお願いいたします。
はい、ということでお問い合わせはお近くの消防署に。
そうですね、地元の
消防団に
も結構ですし、うん、消防署の方にも、お声かけいただければ大丈夫です。
はい、ぜひご協力をお願いいたします。ということで本日は舞鶴市消防本部より臼井陽一さん、小谷太郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。